イオシスヌルポ川柳、2017年6月はお酒のテーマでいただいております。群馬県ミスチャさんの川柳です。違いました、北海道小前さんの川柳ですミスチャさんは先週やりました、
はい、
北海道小前さんの川柳です。酒飲めば隣は何を法隆寺。イオシスヌルポ放送局。この支離滅裂な感じが酔っ払ってる感じがしていいなと思った次第でございます
隣は何を
法隆寺、
法隆寺する人ぞっていうのがねあるんだよね。
そうですね、
かき食えば金が鳴るなり法隆寺、
いろいろ混ぜた、
これ面白いね
なんか風流ですね、
はい、
酔っ払い風流です。川柳はあと1回ですけども、もう1個ねもう決まってますから。
ああそうなんだ、
はい、
じゃあもう応募は締め切りということで、うん、
締め切りですね、
はい、
ヌルポです。
はい、
2017年6月23日配信第615回ヌルポ放送局、お送りするのは、筋肉はまだ生えてない拓也と、
筋肉の生え始めた湯野よしみです。
筋肉って生えるもんなの
かなんて言ったらいいんでしょうね。
つく、
筋肉がつく、
筋肉
膨らむ、
盛り上がる、
盛り上がる、ほとばしる、
泣き叫ぶ
いやでもね、6月から6月2日からジムに通い始めましたけど、
はい、
他にもいっぱい鍛えてる人いるわけ。
いますね。
で、本当にムッキムキの人とか、なんかこの人なんか野球選手かなんかかなっていうような人とかワンサがいて、
うん、
あんなになるまでに一体どれほどの
どれほどのガチャを引いたのか、
そうそうそう、あのクレジットカードの限度額を違うすごいなと思って、俺の2倍以上さ腕があるわけ、太さが3倍とかあるわけ、あれすげえなと思って、
上腕の太さが幼女の腕、うん、腰回りより、ね、うん、あるっていう
そうそうそう
そういう話もありますよね
なんかもうね、別世界なんですけど、でもそういうの見ると刺激になるわけ、
うん、
俺も筋肉つけたい、主に上半身をパンプアップしたいと思っているので、
はい、
でなんか昨日も行ったんですけど、昨日なんかどっかで見たことあるような外国人のスポーツ選手っぽい人いるなと思って見てたんだけど、
オマリー
かな、違うかな、誰だ、だオマリー、俺全然詳しくないから分かんないんだけど、なんかその人が歩いてて、で別な日本人の男性がなんか英語でいきなり話しかけて、なんかエクスキューズミーとか言ってて、でなんかあなた誰々ですかとかいうのなんか多分英語で聞いたんでしょうね。
ほう、
ただその外国人のムキムキの人がおイエスなんとかかんとか言ってて、おーっつってなんか握手してなんか応援してますみたいなことを言ってたから、本当にスポーツ選手なのかなと思って、
ボディービルダーかな、
ボディービルダーなのかな。いやーでも俺本当スポーツ選手の名前とか全然わかんないから、でもあの人あれかな、助っ人外国人選手かなんかかな、札幌にいる
バース
なのあれちょっと後で検索するわ。いやバースって昔の人じゃねえ俺それ俺いくらでも俺もそれわかるよ、バースは昔の人でしょ。
クロマティ、
クロマティも知ってるよ、あのお尻突き出してあれする人でしょ。であのシロマティっていうさ、あのキャラクターがさ、なんか野球ゲーム出てたでしょ。
昔私もジム通ってたんですけど、
はいはい、
昔ジムに通っていた私からのアドバイスとしては、あの飽きるので最初あんまり行かない方がいい、
うん、あ
徐々にやった方がいい。
本当
飽きるから、
マジで、
うん、マシンジムは飽きるから、
マシン、
うん、
マジか、俺全力で頑張っちゃってるから、
飽きとの勝負です、
これ一気に燃え尽きるやつじゃね俺、
1ヶ月で飽きると思います
いやいやいや、もうお金払っちゃった、
お金払ってるかどうか関係ないです、
は
い
は
い、
ち
ょっとでも忙しくなったら行かなくなります、これ
マジで、
今忙しくないでしょ、
はい、
うん、
今月はゆるゆるです、
ゆるゆるなうちにあれですよ、
はい、
ハイテナイトドコムのリニューアルを
そう
やってますね、
やってます、
あそのお便り来てるんで CM の後あれしましょう、はい、 この放送はイオシスの提供でお送りします。
ゲットミュージックのチャーン、バズってなんぼのネタ勝負、勢いよくって当たり前、ダンスが済んだら朝が来て、シャープを一口バジリスク、 CD 版にだけボーナストラックとしてグルーヴコースター収録の DX 調整のフルメタル少女 X テンデッドミックスが入っているよ。バジリ寿司イオパセレクテッドボリューム4は2017年4月30日リリース M3 春新作9トラック収録されております。イオセスショップ同人寿司即時同人ショップにてお求めください。 OK はそこ置いてって。
毎度様です。
はいはい、
イラスト屋さんね、
これ今背景の
多分
筋肉の
人、多分イラスト屋さんだと思うんですけど、
そうですね、
一目でわかりますよ。お便りいただいてます。所在地秘密、松添陽一さん本人さんからいただきました。
お、新しいキャラ来た。
ハイテナイドットコムのサイトのヘッダー画像、イラスト屋のものに解約されましたね。もしこの路線で続ける方針でしたら、メール投稿完了画面も新しくした方がいいと思います。
あ、
これまでトップページのヘッダー画像と揃えたイラストでしたので、追伸、ツイッターで博士からブロックされています。覚えている限りで2011年前半あたりからでしょうか。そろそろ解除欲しいとか解除してほしいとかたまに思ったりして。
え、博士ブロックなんてすんの。
博士悪いやつだな。
え、なんか多分操作間違ったんだと思うよ。
多分寝ぼけてなんかペペペってやっちゃったんだと思う。
なんかあれじゃない、リツイートとかリプライとかしようとして間違ってなんかあれでしょ、ミュートするとかブロックするとかあの辺開いちゃったんじゃない
ね。
ブロックとか全然しないな。
ブロックするような人からは絡まれないからな。
そうだね、
そんなフォロワー数いるわけでもねえし、
クソリプとか FF 外から失礼しますとか全然ないから、うん、我々、うん、はあ、いや多分間違いだ、何かの間違いだと思いますよ、うん、あの、ま、増添さん、
増添陽一かっこ本人って書いてますけど、
ね、増添さんありがとうございます。
増添さんありがとうございます。それにしてもあれですよね、前都知事、はい、増添さんといい、
はい、
なんか、
うん、
東京都知事って、うん、なんかあれだね、
うん、大変だよね、都民の人はね、本当ね、あの我々札幌民なので
関係ないんですけ
ど、なんか、うん、遠くから眺めてますけども、
1兆円無駄にしますみたいな、なんかそんな話になってますけど
ね、大変ですよね。
もうまあ、
じゃあ博士はブロック解除してあげてください。
はい、ハイテナイドットコムリニューアルしてます。
はい、
昨晩ね、うん、ヘッダー画像が変わりましたね。
あ、昨日でしたっけ、あれ
違いましたっけ、
昨日か、昨日だ、昨日だわ。そう、見てください皆さん。ハイテナイドットコム
2段階でねパワーアップしましたけどね、はい、
そう、なんとなくハイテナイドットコムのラジオに出ている人がなんとなくみんないるように見える画像にしてあります。
なんとなく見えるようなイラスト屋のイラストを持ってきたと、
うん、そうそうそう、
ずいぶん時間がかかったんじゃないかと思いますけど
2時間ぐらいかかりました。イラスト屋さんの人物のイラストをひたすら見て使えそうなのを50個ぐらい1回保存して、
うん、
でその中から19個
明らかなのはツカツカとアームっていうね、
はい、その2人分かりやすい、
明らかですねあれね、
うん、そうオレンジ色の宇宙服着てるなんてね、いないですからね、うん、
なかなかいないですね、
他のキャラクターはね、他のイラストはね、なんかあ、このこれあれかな、この人かな、あ、いやでもそうじゃなくてこの人かなみたいな、なんか2通りとか3通りには見れるような画像にしてあるんで、
うん、
ぼんやりとしてま
ます。
あ、でもキムさんもね、分かりやすいと思う。
キリンさんとアルパカさんはありませんでしたね。
ああ、なかったね。あと、エビフライを乗せようかどうしようか迷ったけど、結局乗せませんでした。
うん。
はい。
なるほど。
ということです。
まあ、リニューアルは別にあそこが本題ではなくて、
はい、
スマホでね、はい、見たときにいいようになるようなね。
そうそうそうそうそう。一応ね、構造的な部分はもう整理終わったんで、あとはレイアウトとか余白の大きさとか、うん、まあ枠をつけたりとか、うん、色をもうちょっとあれしたりとか、そういうデザイン面を、まあちょっと整えていこうかなと思ってます、う
ん、はい、
はい、とりあえずまあうん、それそんな感じ。
もうちょっとかかります。
はい、ということです。
ということです。続いてこっちかな。群馬県みーずさん、あたす、
あたす、
たくやさん、社長さん、結婚報告したアイドルを推していた築地市場の皆様、こんばんは。
組み合わさっちゃった。
恒例の博士の部屋の報告
を、
この間やってましたね、特別メニューチョコレートケーキのアイスクリーム添え、特別メニューを注文するとお礼を言われるのでガチの在庫処分だった可能性、
あ、
客席でアームズをやる博士、スイッチの新作ゲーム、ーアームズをやる博士、博士クソゲーだ、ひどい。ケモノフレンズのオープニング曲で入場するマロンくん、マロンくん博士の部屋で反レギュラー化、第1部最近の博士とマロン、福原香織、今度博士の部屋に呼んでください。
マジで？
かっこ逆オファー。
ほう
ほう、
見に行こう。
ほう、千葉ロッテマリーンズがやばい、5月26日自力優勝消滅、マロン僕野球よくわからないです。P 先生周辺問題、博士に届く謎の DM、
はい、
博士がピクピクになってしまう、かっこパワーワード。博士俺のファンは諦めてるから、マロンイオシス怖くないですか、前川店長こんなもんこんなもん。マロンの台湾旅行記、桃箱、台湾にいるの、メイド喫茶おすすめだよ。このちっちゃい萌え宇宙がやばい、賢者の石かっこいちご、台湾のエロ本を買う、
ほうほう、
博士そのエロ本を読んで、はあ。これはエロ本ではない。ウルオシェイシェイ頑張ったお、休憩時間に例のエロ本に群がる客たち。第2部騎士会社トーク、獣フレンズのオープニング曲で登場するゲストの桶谷教授と瀬戸口俊介さん。瀬戸口、こんなステージにぽっちゃりメガネが揃うことないですよね。前川店長、僕時間しか見てないですからね、早く店閉めたいんで。ひどい。司会者に必要なのは知ってても知らない体で進めること。ゲスト2人、チルパって何？博士に来るアニメイベントの司会は楽曲発注のついで。正解。第3部ゲストのバッドガイ鍋さんによるいろいろな動画のコーナー、
うん、
インド人の強い人の動画。
ほう、
前川店長やってることはドリフですね。
へ。
いっぱい動画が紹介されたようです。あとは省略します。
はい、
博士の部屋は頑張ってるね。
そうですね、
よくネタ切れにならないですね。
ああ、毎回ゲストがね、やっぱりね、いろんな人来ますからね、
うん、何つながりなのか全くわからないですけど、
うん、うん、マロン君は反レギュラーなんですね、もうね、
うん、
まあ呼びやすいっていうね。
なんかいろいろあれだよね、ちょっと頭のおかしい人呼んでくれば大体面白くなるよね、
うんうん、今のまあまあまあまあ
このゲストが、まあまあ、今回のゲストがどうかは僕は知りませんけど
ね、
全く知りませんので。
そうですね、はい、
はい、とのこと。
ありがとうございます。 次、次回はいつなんですかね。7月ですか、博士の部屋。
阿佐ヶ谷ロフトの秋次第じゃないですか。続いて、
はい、
岐阜県たよりさん、あたす、
あたす、
たくやさん、社長さん、こんばんは。
こんばんは。
先月ついに味噌汁になってしまいました。体力の衰えを感じます。今週久々に北海道に行くのですが、初めて小樽に行こうかと思ってます、
うん、
スリーマンライブも9月にある小樽ですが、おすすめの観光スポットや食事どころはありますか。とりあえずアモーは今日もマヒアのロケ地には行ってみたいです。
おお、
なるほど、懐かしいですね。
ね、
あのニコニコからも YouTube からも動画を消してしまったんで今どこでも見れないんですけど。
ああ、そうなの。
ええ、アモーは今日もマヒアっていう名曲がございましてね、
はい、
カラオケ風のビデオを作ったんですけど、
うんうん、
ちゃんと真面目にねロケをしてねやったんですよ、
うんうん、
もし可能であれば、ロケ地コンプリートしていただきたく、私とあの MV を見直しながら場所を全部メモってきました。
あ、すごい。
時系列順、 MV の出てくる登場順で、天狗山ロープウェイ乗り場、これねポイントはね、ロープウェイの上まで行ってない。
あ、
うん、上に行くとお金かかるから。
あ乗り場、
乗り場からあの下の小樽の街並みを見下ろした絵から始まるんですけど、
はいはい、
その後小樽運河の橋の上ですね、それから小樽駅から海方向を見た見下ろした絵と、あとですね地獄坂の看板が出てきます、
うんうん、
地獄坂はあの樽小の坂があるところですね、地獄坂、
うんうん、
あと旧手宮線の線路、これはね普通に行っても面白いと思います。面白い、面白いかな、まあ、
配線
見栄えはありますね、うん、そうです、うんうん、配線跡ですね、
うんうん、
あとですね、北市ガラスとかがあるメルヘン交差点の近くの国道の一本裏の観光客がずらずら歩いてるあそこ、
うんうんうん、
としか説明ができない、
うんうん、
あとねルタオ本店の塔の上から撮ってる、
うん、お
この塔はねタダで入りますから
ルタオ本店、
ルタオ本店、メルヘン交差点のところなんですけど、ルタオ本店の塔に無断で入って無断で撮影してました、まあ、中撮ってないですけどねで最後裕次郎記念館近くの小樽港マリーナで最後旧 ICC1 階、
ああ、
で旧 ICC はもうありませんので、
もううん、壊れて壊されてもう廃棄、うん、廃、
今消防署かなんか建ってると思います、
うん、廃墟になった、あ違う一回さら地になって、
さら地になって
消防署になった、
なった、
はあ、
なのでコンプリートはもうできないんですけど、
それ札幌ですもんね。
そうです、
はい、じゃあ旧 ICC 以外は全部小樽で
今も行けます。
全部行ける、
はい、車がないとしんどいと思います。
ああ、
そうです、あそこの通りはね南小樽駅から、坂を下っていくとすぐメルヘン交差点です。
ほうほうほう。
でメルヘン交差点のすぐ近くの、なんだっけ、ガストじゃなくて、ほらほらあのハンバーグレストランの、あのほら
ハンバーグレストラン、ハンバーグレストラン
びっくりドンキーじゃなくて
モスバーガ
ー、違う、
ピエロ、ピエロ、
ピエロ函館だ、
な
んだっけ、
ビッグボーイ
のあそこ、
ほうほう、
あそこで、FM 小樽で昔博士がラジオやってたやつのミキサーを俺が手伝ってた時に、
うんうん、
終わった後何回かそこでご飯食べました。
はいはいはい、
思い出の場所、ビクトリア、そうビクトリアです。
ああ、
正解出た
ビッグイシュー
爽やかじゃない、ビッグイシューでもないビッグイシュー食えないよ裕次郎記念館はもうすぐ閉館するんじゃなかったでしたっけ、まだやってると思います。裕次郎記念館入ったことありますね、私。裕次郎に全く興味なかったんで別に面白くはなかったですけど、小樽、
うん、
食べ物屋さんの話は前もしたような気がしますけど、まあ、とりあえずナルトに行けばいいんじゃないですか。
ナルト、
はい、あとは海鮮丼でも食えばいいと思います。
海鮮丼はね、多分まあちゃんとしたとこ入れば、
はい、
どこでも美味しいと思います、
は
い、
大切なのは木をてらわないこと、
うん
うん、
おすすめって書いてあるやつを素直にちょっと高いなと思っても食べると 美味しい、
はい、
ウニイクラ丼とかでいいと思うんですよ ね、
ねちょっと美味しい高いやつを食べた方がいいと思います、うん、
ちょっと高いやつ2,000〜3,000円のやつ、
まあ、すげえ時間余裕あればシャコタンまで行ってね、シャコタン半島まで行ってウニ食べた方が美味しいんですけど、
うんうんうん、
まあまあ遠いですからね、
はい、あとねウニてんこ盛り丼みたいなウニだけびっしり乗ってるやつ食べると途中で、うん、辛くなります。
最悪気持ち悪くなります、
はい。なのでウニイクラ丼とかの方がなんかちょうどいい。
ウニイクラホタテ丼とか、
ね、あそうそう
3食ぐらいやった方がいいと思います、うんうん、ウニだけ山盛りだとね吐きます。
ちょっとねちょっとさすがにね、うん、美味しいんですけどね、
ええ、
めっちゃ美味しい、
美味しいですけど、
冷凍とかしてないミョウバンとかも一切かかってないの食べれるんですけど、
適量ってものがありますから、
うん、そう
途中で痛風になる怖いそれ怖いな。あとはビクトリアもそうなんですけど、一回取材で FM オタルの番組の取材で、取材って言ったの大したことないんだけど、うん、勝手に手食っただけなんだけど、
うん、
釜江のかまぼこっていうのが聞いたことありますね、
うんうんうん、
釜江のかまぼこの本店なのかな、本店工場併設のレストランっていうのがあって、
うんうん、
そこでかまぼこ定食食べましたけど、
うん、
普通です
普通かい、
特におすすめはしないです、
はい、
なんか出来たて練りたて揚げたてだよっつってさ、
お
お美味しそうじゃんって思うじゃん。
ほうほうほう、
普通です。
別
にスーパーに並んでるやつでも変わんない
かまぼこは、
かまぼこは普通でしたね。
そっか、
そう半身揚げはねお腹空いてないと食い切れないですね。
はいはい、
大抵持って帰ることになります。
ああなるほど。
小樽楽しんでください。
小樽楽しんでください。
小樽、まあ、はいいですよ。
うん、うん、いいですよ。
小樽はいいですよ。
んそっちじゃない方のビクトリアでバイトしてました。ビクトリアって他にもあるんだ。
小樽にもう一軒ぐらいあるんじゃないですか。
あるのか。すすきののあれですか、すすきののあのちょっとセクシーなお店ですか違うかな。ビクトリア、
セクシーなお店でバイトをしてたんですか。
マジですか。
あ、期待値からですね。
あ、
オルゴールド確かに一回行けば、一回行っときましょう。
そうですね、一、うん、回行った方がいいですね。
一回行った方がいいけど別に二回行かなくていいと思います。
うん、一回でいいかな、
うん、
ガラスね綺麗ですよね、
うん、
あスポーツ用品店かビクトリア、
わかんない、
うん、ビクトリアスポーツ
小樽、
はい、
まあ、9月にねライブがあるんでね、
うんうんうん、
そっちも来てほしいんですけどね、
その時にもね観光も一緒に楽しんでいただければという感じですね、うん、
9月の2日ですねライブは
ね。ちょうどいいと思いますよ気候的には。
そう、
う
ん、それよりね過ぎるともう寒いんだ、
うん
うん、ちょうどいいと思います
ね。
ぜひ9月2日のライブ来てください、
はい、
続いて埼玉県ミスチャさん、あたす
あたす、
ヌルポ放送局の皆さんこんばんは。毎回楽しく拝聴しております。世の中藤井四段の連勝記録や加藤一二三九段の引退など空前の将棋ブームですね、
うんうん、
私は駒の動かし方が分かるくらいで形とか戦法とかはほとんど分かりません。八幡ダイバーや三月のライオンに出てきたことをぼんやりと覚えている程度です、
うんうん、
そういえば小学校の時に将棋の駒を使ってハサミ将棋やスゴロクのようなものをやった記憶がありますが、皆さんはやったことがありますか。また将棋が強かったりしますか。
ハサミ将棋
やりましたね。
やりました。あと
回り将棋、あれどうやって回すんだっけ。
あれは金を4つパッと振って表が出た数だけ進めて、金をパッと振った時に立ったら横に立ったら5で、縦に立ったら10で、斜めに立ったら1000みたいな。そういう
斜めに立ったら立たないでしょ
なかなか立たないんですけど、たまに斜めに立つんですよね。
あったあった、
ひっくり返ってね。
やんねえなもう
全部白出ると100とかね。
あーあったあった。
大体ルールみんな一緒なんですね。
さ、どうなんだろう、
うん、
当時はねインターネ
ット
もなかったんで誰かがルールを広めたんでしょうね。
そういえば
回し将棋の公式な何かじゃないもんね。
将棋のルールは決まってるけどさ、
うん、周り将棋はじゃあ、でもここで今ルール一致したじゃないですか、うん、俺はあれですよ、父親が教えてくれたんですけど、なんかその我々の親世代ぐらいでもしかしたらなんかあれかね、本とか新聞とかテレビとかでなんかあれしたのかもね、うん、広められたのかもね。
それこそ親の世代、親の子供の頃なんて、
うん、
テレビもねみたいな、
あそっか、
頃だろうから、
うん、
将棋とかやってたんでしょうね。
ね、
山崩しってどうす、何をどうするんだっけ、
ガシャって積んどい て音が立たないようにスッって取っていって、スッスッスッて取っていって、で多く取った方が勝ち。
それ面白いですか、
いや結構でもほら崩れたらガシャってなったりするからさ、
うん、そうか、
将棋崩しとも言いますね。
あったね。
でうちの家ではそうやって全部まずやるでしょ、
うん、
1対1かあるいは3人とかでもプレイできるんですけど、で全部取って山がなくなった後にそっからお金将棋っつって、
おか金の匂いがしますよ、
そっから金を4枚振って出た分だけその今まで山崩しで取った分から金を、金っていうかそれをお金に見立てて取り合うみたいな、そういうゲームをしてました。
ほう、
歩が1円なんですよ。
ほうほう、
競争が5円、
ほうほう、
とか全部なんか10円で、飛車が100円とか、
へ、
玉が500円とかなんか決まってて、でそれを取り合うみたいな。へ、
藤井四段に勝てそうなのは周り将棋ぐらいですかね、我々
周り将棋、そうね、ハサミ将棋は無理だと思いますから、ね、周り将棋ですね、きっとね、
将棋崩しも勝てないかな、
勝てないかな。うん、
将棋の話なんか前もしたような気もしなくはないですけど、
しなくもない。あ、エヴァで、エヴァの劇場版で冬月がやってたやつ、やってたっけあれやってたっけ、
どうでしょう
山崩しやってたっけな、何どれ、なんかでも将棋やってましたよね、あの人ね、懐かしい。はい、
あれ社長って囲碁将棋部かなんか入ってなかったっけ、
はい、入ってたような気する、今言われて初めて思い出した
どうだっけ、幽霊部員だっけ、
どうだっけ、うちの弟は囲碁部員でしたよ、
うん、あ、我々が大学の時入っていた落研落語研究会の部室の隣が囲碁将棋部でした。
そうそうそうそう、
隣からパチンと音は聞こえてきた、
うん
うん、
うちの弟はその北大の囲碁部に入ってたはず、
うん
うん、
俺は将棋はあんまりわからない、
うん、アムさんは結構、うん、
なり方とかなった後どうなるかとかがよくわからないし、うん、戦法とかもやっぱりわからない、
うん、
ならない状態の動かし方は大体わかるけど、
うんうん、
ちょっとあやふや、
あ、
うん、でもなんとなく面白そうなので、なんかなんとか戦とかあるとわかんないけど見てる、
うん、はいはいはい、うん、先週話したような気がするけど将棋対囲碁の
あ
動画、あれひどい、
あれひどい、
うん、
囲碁って難しすぎません？
難しいけど面白いですよ、
うん、面白いけどさ、広すぎるでしょあれ、
広いね、
もうちょっと狭いのをスタンダードにした方がいい、なんか将棋人、あ、囲碁人口増えません？
あるある
あるけど、
うん、なんだっけ、
9時番、
うん、だったっけな、
うんうん、
9時番かな、小さいの、
広大なんだもん、
うん、
まともな囲碁、
確かにね、
うん、
なんか時間かかりそうだなみたいな、
うん、
将棋もあれですよ、大将棋とかあるでしょ、
え、知らない、
将棋のなんか面が 9×9 じゃなくて、
うん、
なんか 25×25 ぐらいあって、
あって、
駒がびっしりいて、歩がびっしり、でなんか象とか、なんだっけ、
三国志大戦の話してます、
いやあ、まあ近いものがあるな、
象兵とか、
そう、象とかいるんですよ、
はあ、
水象、酔った象だったかな、
はあ、
酔った象は敵陣地まで行くと大使になるんだったかな、
はあ、
王の代わりにもなれるみたいな、そうすると王玉取られてもなんか代わりに大使が玉の代わりになってまだ続行できるみたいな、なんかいろいろね、大将棋 なんとかなんとか極大将棋とかいろいろあって、
へえ
面白いんですよ。やったことはないけどね、
うん、
一度やってみたい。
へえ、うん、軍人将棋とかありますよね。
軍人将棋ね、大好きですね。
あ、そう、
大好きでしたね。主に MSX の軍人将棋これね、超面白い。
ああ、なるほど。
うん、まあルール的にはほぼ一緒だと思いますけど、あの盤でやるやつとね、
うん、
リアルのこういう駒でやるやつと一緒だと思いますけど、いや軍人将棋面白いな、たまにやりたいな。うん、
オンラインで対戦とかできるんですかね今時。
ああ、できそう。
軍人将棋アプリみたいな。
ああ、できそう、探してみよう。そうしよう。
なんか囲碁とか無限に時間潰せそうだよね。
そうだね、そうだね、時間潰しですよね。
うん、
今はねスマホがあるからね。
もうもう FGO やるので忙しくてもう忙しくても暇なんてない。
あ、
そう、FGO の話。藤井四段でしょ今。
藤井四段。
藤井五段じゃないでしょ。
ああ、もう五段になるんじゃないですか。まあ、すぐなり
そうけどね。すぐね。
どうなったらなるんだろうあれ。
昇段条件は何なんでしょうか、よくわかりませんけど、最終的にはあれでしょ、うん、1239段まであるんでしょ将棋って。
加藤1239段。
63年やんないと到達できない。
うわうわ。
FIO。
FIO。
弱そう。
藤井四段。
28連勝でしょ公式戦。
みたいですね。
FIO28。FIO28。清志龍神。まあいいや。何の話だ。
フェイトの話ですね。
はい、
違う。フェイト。フェイトゴールの話。
フェイト28連勝。段位戦で勝てば上がります。
あ、段位戦。
段位戦。
今その28回勝ってるのは団員戦ではないのかな、
ないのかな、
公式戦ではあるんだよね。あれだよね、だから王位戦とか名人戦とかなんかリーグとかいろいろあるんでしょ、
うん、
だからいろんな試合によっていろいろ違うんでしょ。
ああ、1239段は1239勝以上してる。
マジです
げえな。
すげえ。いやいやいやいや、
そんなもんか。63年、
うん、
年20勝ぐらい。
あ、
年20勝結構すごいんじゃないですか。
うん、まあそれ以上。
公式戦で1年間に50戦もやんないでしょ。
え、そうなの。
あれやるか、
どうなんだろう。
やるか、あ、もっとやるか、 100戦ぐらい、うん、
なんか1日2回ぐらいやったりする時もあるよね。
うん、
あ、団員戦とさまざまなリーグを同時並行。なるほどなるほど。
まあ J リーグとかと一緒でしょきっと。
はいはいはい。うん、でなんか本当になんか名人戦の本当になんか頂上決戦的な決勝戦みたいなのは本当なんか1日2日3日とかなんか何日かかけたりするでしょう。そんなにかけないか。
せいぜい7戦しますよね。
うん、ああ、そっかそっか、そうだね。そうだ。そう、
そう、三好のね。
いきなり三好の話になりましたけどね。
将棋、
はい、
盛り上がってますね。
はい、
うん、
はい、うんうん、うん、
盛り上がってます。
全然全然関連性ないけど、いや、なくもないけど、俺は麻雀の名人戦とかを最近モンド TV で
出た
の。家帰って夜11時半とかにテレビつけるとモンド TV のまんまになってて、あの女流名人戦とかなんとか名人戦とかやってて、ついつい見ちゃって、で手元のスマホでも麻雀を始めて、なんか頭がこんがらがりながら麻雀をやるっていう。
百面差しみたいになって
る。そうそう。で名人戦が12時とか12時半で終わると、小堺一樹と関根勤のなんかラジオ番組っぽいやつが始まるんだけど、それの雰囲気がヌルポ放送局とすげえ同じで、モニター置いてあって、そこになんか写真とか画像出しながらああだこうだ言うっていう。ほとんど同じだなと思って。
そうなんだ、
うん、
こういう画像が。
そう、そんな画像。
これね。
そう、こういう画像が
世間でよく洗いましょうっていう。
そうそうそう、 こういうなんか面白い画像とか写真がリスナーからお便りで送られてきて、うん、こんな画像がありましたとかこんなことありましたとか来てて、でああだこうだねって全く同じですね。
あそう、
うん、やってること同じ
あ
ラジオごっこっていう番組なんですけど、
へ、
うん、あのヌルポの雰囲気が好きな方はコサキンとあの関根勤のあのあれも見るといいと思います。 CS のモンド TV でやってます。
うん、
うん、ああはい
はい、なるほど、
話題があちこち行きましたが、
あちこち行きましたが、続いて
はい
もう一つ、神奈川県スリーピングスヤースヤーさん、
はい、
なんて読むのかさっぱりわかんない、
スリーピングスヤース
ヤー
顔文字、
あスヤーかこれ、寝てんだな、
はいはい、
よしすの皆さんこんにちは、
こんにちは、
ヌルポ放送局を400回目ほどでとんと聞かなくなってしまいましたが、 FGO にて鬼ヶ島を走っている際に何かラジオ的なものが欲しい、そうだヌルポ放送局ということで先ほど614回を聞いてきました。
お
このラジオがまだ続いていたことを大変喜ばしく思います。
お
そしてあの時と何も変わらない拓也さんと、もう社長と名乗らなくなってしまった優野よしみさんイオシスのサウンドクラウドページをブックマークに入れたので、これから FGO の片手間にヌルポ放送局を聞いていこうと考えています。 PS 放送内で言っていた5つのサプリをアマゾンでポチりました。
おやった、
これで僕も常にクリティカルが出せます。
やった、いいと思います。
サプリ飲んで常にクリティカル出せんだったら俺も飲もうかな。
ロディオラいいですよ、ロディオラ。
クリティカルスターがなくてもクリティカルが出せる場所。
出ます出ます出ます出ます、はかどります、
強い、
うん、いいよ。あのあれでしょ、5つ、
うん、
俺 2,3 日前に追加でさらに3つ3つ届いたんで今全部で8個なんですよ。
多いよ
残りの3つもまた今度ご紹介しますから、今日持ってきてないんですけど、
ブフー拙者セプリで腹いっぱいでござるああ変わったことといったら、昔いた博士さんって人はもう
もうって
もうって来週来ますよ、
もうって札幌にはもういないんですけどね、
札幌にはほとんどいなくなりましたね、
うん、あと私も社長って名乗らなくなりましたが、社長って呼んでいただいても構いません、
構いません、
ただ紛らわしいのであんまり自分では言わないようにしようと思って最近は控えておりますが、うん、社長でもいいです。
昔は社長名義の活動があったじゃないですか、
うん、
今ほとんどないからね、
うん、そうそうそう、うん、
コントとかあんまりやんないからね、
そうそうそう、博士って誰だっけって言われてますよそう、博士っていう名前もさ、すごくさ、あのあれなんですよ、ググった時にさ全く出てこないしさ、
そうなの、
あのなんかアニメの主題歌、前も言ったけど、ね、アニメの主題歌でさ、作詞博士って書いてあって、どの博士だよっていうあの、ね、話になっちゃうから ね、
ね、
だからね、まあ後部康弘って書けばいいんですよ、ああいう時は、ね、
そう、後部康弘って名乗った方がいいんじゃないですか、うん、もう紛らわしいよ
そうなんですよ、まあそれはいいんですけどね、来週月曜日は博士います、
はい、6月26日は生博士こと生肉さん、
うん、
生マロンことマロンくん、
うん、
登場します、
はい、
パワープレイです、
はい、
もう皆さん覚えてくれたんじゃないかと思いますけど、
うん、
テクノタンレッツオン社聞いてください、
うん、タンタンテクノテクノタンオン社、タンタンテクノテクノタン、タンタンテクノテクノタン、レイシャラララオン社、テクノタクティクスクティクタクティクイエーイ、 テクノタン。
ラブズ君じゃねえよって感じがしますけど、どうなんでしょうか。
どうなんでしょうか。
作詞したのは誰なんでしょうか。
ああ、私でした。
なんとなく、
はい、
社長ゆうのよしみから社長を取ってみました。
はい。
そしたら文字の大きさがおかしくなりました。
あるある。
よいしょ。ランキングのコーナーをやってもよいかしら。
はい、やりましょうやりましょうやりましょう。
今週はクジラで、
はい、
お願いします。
うん、
北海道小前さん、あたす、
あたす。
当ててください。
はい。
第3位クジラベーコン、
うん、
第2位フォアグラ、第1位レーズンバター。
ええ、レーズンバター。はいはいはいはい、
はい、どうぞ。
ウイスキーのつまみ。
あ
ー、レーズンバター。
違います。
ん、待って、クジラベーコンと
フォアグラと、
フォアグラ、
レーズンバター。
レーズンバターがさっぱりわからない。あー、はいはいはい
はいはい
はいはい、脂っこいけど癖になる食べ物。
そういうことです。
はい。
ほぼ正解。
カロリーが高いおやつ。
脂肪分の宝石箱、食べるときに罪悪感を感じずには得られない食べ物、ベスト3。
あー、うまい。なるほど、うん。
まあ、クジラベーコン食べないですけどね。
あー、クジラベーコンは食べたことないかもしれないな。クジラの刺身とかこの前食べましたよ。
うん、
うん、
クジラなかなか美味しいのに当たんないです。
ああ、そうかもね。
うん、なんかそのお値段だったら別のものを頼んだ方が良くないですか。
ちょっと珍味みたいな部分あるよね
今やね。
うん、はい
はい。続いて北海道タロスワーンさんから。
はい。
これはね、当たらないですね。
え、
当たらないです。
そう。
第1位クジラ、
はい、
第2位テレビ、第3位ヘリ。
はいはいはいはい
はいはいはい。
子供の頃おじいちゃんがくれたお土産。違う
違う。
はいはいはい
はい。
うちの子が、絵本で一生懸命覚えて言えるようになった最初の3つの単語。
違いますね。
違う。ギブアップ。
これは難しい。
はい。
ゲーム内で驚いた移動手段トップ3。
あ、うまい。
1位のクジラは初代星のカービィで、雲の上に移動する際、ワープスターに乗ってクジラの噴気口に突っ込み、潮吹きで一気に上へ飛んで移動するという演出。うん、
あ、
2位はペルソナ、3位はメタルギアですと。
はいはいはいはい。これね、テレビを入れたのがね、ペルソナを入れたのがね、うまいなと思いましたね。これまさか乗り物とか移動手段とは普通は、
そうですね、
うん、思わないけどね。ああ、これうまいですな。
なるほど。
はい
はい。続いて、石川県あれ以外の3倍さん、あたす、
あたす。
ジュディ&マリー時代のユキのライブでパンチラが多い曲ランキング。第3位クジラ12号、第2位そばかす、第1位オーバードライブ。優勝、帰れない2人、先行理由、ライブ中にパンツを脱いで客席に投げた。強烈。
あ、そんなことしてたんですか、あの人。
は
あ。はあ。その脱いだパンツはどうなったんですかね。ほんとね、すごいですね。男性アーティストならわかるけどね、すごいね。いやいやいやいや、びっ くりしました。今夢かなこれ夢見てんのかな。えこれ夢のお便りじゃない、
夢のお便り
あーびっくりしました。
びっくりします、
はい、
続いて、
はい、
山形県黒丸さんあたす、
あたす、
最近身近にあったクジラのランキングです、
うん、
第3位クジラの缶詰、スーパーの片隅で特売されてました、うん、第2位クジラ膜、
うんうん、
葬式などで使う白黒の膜です。葬式2連発は疲れます、
うん、
第1位原因馬食、暴飲暴食と類似する四文字熟語を探しました。
原因馬食、
うん、クジラのように飲み馬のように食べる。
ああ、そういうことね、うん、クジラを飲み込む勢い、馬を食べる勢いでバクバクガツガツってことではないの。
わかんない。
ああ原因馬食、
原因馬食は使わないですね。
すげえ。
ぜひ今度作詞する際に、はい、あのテクノタンの2曲目作る際に原因馬食使ってください
原因馬食
原因して馬食を切る
それツイッターで言ってましたね。これだったんですね馬食を切る
なるほど、ね、
いやすごいね、すごいね、そういう言葉あるね、うん、
クジラのようにのみっつってますけど、あのオキアミとかをあれするためにわーっていっぱい海水をあれしてエラでこしてオキアミだけ食べるんで飲んでないですね
水はここからビャーって漏れてる、
ビャーって漏れてますね。
プランクトンをガバガバ
ガバガバ
飲んでる感じ。あれさ、あれさ、いや、調べりゃわかるんだけどさ、水をさ、ザバー入れるじゃん、口に。
うん、
でなんか、ヒゲとか、なんか膜のようなもので、オキアミとかを取るっていうじゃん。
うんうん、
で水を一回排水した後に、ゴクンってやるのかな。なんか、どうなってんのか、すごい気になる。
わかんない、
うん。
クジラックス先生に聞いてください。
知ってるかな。
続いて山形県黒丸さん2つ目、
はい、
ボーナスで連想することのランキングです、
うん、
ボーナス第5位最近もらってない、第4位奮発して外食、第3位奮発して買い物、
うん、
第2位今月だけボーナス払いだから支払いが多い、第1位ファミコンのチャレンジャーの一面でクジラ出てきた
ボーナスね、
ボーナス、
ボーナスね。ああうまいですね。
ハドソンのゲームのねボーナスキャラといえばクジラでしたね。
ああそっか、そうだった。
マッコウクジラね。
なんでマッコウクジラだったんですかね。
なんとなくだと思います。
ああ
の会社適当だから
そうね、そうね。
プログラマーとかがなんかカチャカチャタンってプログラミングしながらこうデザインもしながらとかってやってるから何も考えてないと思います、
うんうん、そうだよね、色数少ないからクジラでいいやみたいなね。
そうだね、
うん、
最後、
はい、
最後といえば、
うん、
福岡県 E チャンピオンさん出す、
出す、
これは当たるんでしょうか分かりませんけども、
うん、
やってみましょうか、うん、何のランキングでしょう。第5位最終試験クジラ、第4位アリスの館セブン、第3位魔界天使ジブリール、
うん、
第2位アルルーと遊ぼ、第1位、うん、フェイトステイナイト。
え、はいはいはいはい
はいはいはいはい、
アニメの最終話で金髪幼女が全裸にされで貼り付けになるアニメ。
違いますすげえランキングだなそれ
フェイトしか当たってないかもしれない俺他のアニメ見たような見てないような、クジラ最終試験クジラ見たような見てないような、うーん、あそういうこと、あコメントで、コメントで出ちゃった、コメントで出ちゃった、エロゲエロゲ原作のアニメ、
何年に買ったエロゲーといえば、
おう、
何年でしょう。
フェイトステイナイト、
うん、まあ、E チャンピオンさんが買っただけだからね、これね。
あ、はい。ああ、そうか。発売日、発売年とは限らないんだ。ええー。
限らない。
フェイトステイナイトでも結構前だよね。 じゃあ2004年。
おお、正解。
おお、やった。正解してしまった。
2004年に買ったエロゲーといえばというラン
キングでした。ああ、そっか。そうか、ジブリール、ん？ジブリール。ああ、そっか。クジラと、ああ、クジラってあれ、アニメじゃなくて、エロゲーか。あれ？そっか。
みたいですよ。
なるほどね。いや、なんかフェイトはね、なんか2004年ぐらいからだったような記憶がなんかあってね。うん、そうかそうかそう。うん、そう、フェイトでなんとなく。
最近めっきりね、エロゲーというものがもう絶滅しそうになってますけどね。
そうなんですよ。
社長はエロゲ探偵。エロゲ探偵って言う。
エロゲ探偵言うのよしみ。エロゲの作詞とかしてますからね。
まあそうですね。詳しい。
テックアーツさんがね、残念ながら亡くなってしまったんでね、
事業停止ということでね、
話題になってましたけどね、やはりエロゲ業界厳しいものがあるようです、
なんか海外で今受けてるとかなんとか、
う
ん、
そうそうそう、ローカライズをね一生懸命やるみたいな、うん、
ね
え、
フェイトってエロゲだったんですか。
これあれですよね、なんかテンプレ的な。そう、エロゲだったんですね。
これ言っときゃ大体盛り上がる、
ね。いや、エロゲだったんですね。魔力供給、魔力が足りないから魔力分けてあげるっつってね、エロシーンに行くエロゲだったんですね。
すげえな、
ね、びっくりですよね。
俺はエロゲには詳しいんだ。
それ菅直人ですか。
、はあ、いいチャンピオンさん、もう一個あります。
あ、はい、
これは多分社長さんならわかるやつだと思います。
マジで？
何のランキングでしょう。第3位クジラックス。
おう、
まんまですね、
うん、
第2位ユキウコン、
うん、
第1位前島竜。
はいはいはい
はい、
ピクシブの非公開マイリストに入れているエロいイラストレーターさん。
うんうん、
はいはいはいはい、メロンブックス DL の、自分のアカウントでお気に入り登録しているエロ同人作家。
惜しい。惜しいかな。
DL サイトコムの。
そっちじゃない。
ツイッターの。
ほら、その調子でいけば出るよ。
そうなの、うん、その調子でいけば、その調子で、虎の穴の、そういうことじゃなくて。
もうちょいですね、もうちょいですね。虎の穴でも、
メロンブックス。
ありますよ。
虎の穴でもある。
ありますあります。メロンブックスでも売ってます。
売ってる。新刊が出たら、必ず同人誌を買う作家さん。
そうです。
コミケで必ず最初に回る作家さん。ちょっともう分かんないです。
コミック LO ね。
ああ、LO ね。LO に連載してる人ね。
この人の漫画が載っていたら買ってしまうベスト
さん。ああ、そっかそっか。連載してるとは限らないもんね。
そうですね。
そうか。
コミック LO です。
LO か。なるほど。
うん。どの漫画か。
なるほどって。
すげえな、これ本棚にある本の割合上位です。筋金入りじゃねえか。
それすごいすごいと思うし、それ全体の本の量が少ない。
そうだよね。
少ない人だよね、きっとね。
そんないっぱい出てないよね。
そうだよね。
はあ、
あれ、今週の EE さん普通じゃねっていうコメントが。
今週はね、駆逐艦のやつ来てません。
ああ、そうですね、駆逐艦じゃなかったね、う
ん、違いましたね、
うん、
はい、はい、以上クジラのランキングでした。
はい、いや、いいランキングでした。皆さんありがとうございます。
めでたしめでたし、
はい、
よいしょ。じゃあ次回マロン君も来る生放送ですけども。
ああ、そっか。
何にしましょうか、テーマ。
マロン君来るのか、どうしようかな、どうしようかな。マロン君好きなあのゲームにするか。でもちょっとランキング作るの難しいか。ラブプラスだったら難しいかな。難しそうだな。マロン君ね、ウサギとかにしとく。
そうだね。
あのマロンくん の, あのいつも一緒にいるトンっていうぬいぐるみがいるんですけど、あれウサギなのかな、ウサギのような気がする
んで、ウサギから魔力供給されてマロンくんは動いてんだい。
峰岡さん、峰岡さんね。
どんなランキング作
れる、峰岡さんランキング難しそうだな。
じゃあウサギにしましょう。
ウサギにしましょう、うん、
じゃあウサギが入るランキングを送ってください、うん、たまたまいいチャンピオンさんからね、どんな、うん、どんなウサギのランキングが来るんでしょうか、
ね、そうね、
心配です、
はい。たまたま後ろウサギだったわ、
たまたまね、
画像、
うん、そういうことよくある、ね、
たまたまたまたま笑っているウサギ、ウサギだったわ。後ろの画像
こんなガニ股で洗わない。なんで立って洗ってんの。
結構なんかすごい。これ筋肉、
なんで上半身服着てんの。
あ、本当だ。
何なんだよこの。何なんだよってことはないんだけど。
いやこれね、洗面台で手を洗っているはずなんだけど、ね、でもガニ股で股間を洗っているって書いてあるから、もうそれにしか見えなくなっちゃってさ。
本当ね、こうして心が汚れていくんだなと思います。
うさぎ、うさぎ、まあバニーでもいいですよ、うさぎ、うん、バニ
ー、そうですね、
あたり、うん、大体その辺で、
その辺ですね、
うん、
そういうことか。じゃあじゃあじゃあ夢やります。
はい、
やりますかね、
やりますかね、まあ今日お休みでもいいですよ。
なんかもうサラサラサラトンってやって選んだやつにしようかな。
うん。
よいしょ。
サラサラサラサラ
サラサラサラサラトン。
はい。
長いな。じゃあ読もう。サラサラトンで選んだやつ。
はい。
岡山県サイクロン掃除機さん。
うん。
初めてじゃないですかこの人。
吸引力。
初投稿。
うん。
吸引。
ありがとうございます。
夢です。13階建てのマンションの13階にエレベーターで行こうとする途中で、幼く見えるが大人の男女の兄弟が乗り込んでくる。一緒に13階へ。13階につきエレベーターから降りると、そこまで広くない部屋が広がっており、背の低いパーテーションで奥が見えないよう申し訳程度に区切られた、区切られていた。じゃあ行ってくるねと男に言い残し、女が部屋の奥へ。奥には別の男が一人と椅子が一脚、そして服を着ようとしているなぜか裸の別の女が一人。部屋の奥に行った女はおもむろに服を脱ぎ出し、男が、今日頑張ると秋田小町が手に入るからねと言った。その秋田小町はお米ではなく異教の神で、その神を体内に取り込む儀式のようだった。いろいろあった後、下着のタグを切り取り、そこに書かれた秋田小町の文字を読んで儀式は終わる。その場から離れられず、全てを見てしまった私はフラフラになりながらエレベーターへ乗り込んだ後、とにかくどこかで降りようとするも、12階以下全てのボタンを押しても止まる直前のスピードのままで止まらない。なぜか8階で動きながらもドアが開いたので飛び降りると、目の前には階段が。急いで降りようとすると、先ほどの女が上から降りてきた。半ば飛び降りるようにして階段を降りると、地下駐車場のようになっている1階にたどり着く。建物から出て助かったと思っていると、女はかなり後ろだがいた。そして急に私の右斜め前に来たかと思うと、不敵な笑みを浮かべながら、あそこになんでいたの。そこで目が覚めました。ホラー映画のようでした。そして私は今日失恋しました。
え、
またいい夢が見れそうです。
え。え。失恋は夢、リアル
夢じゃないんでしょうね。
現実の方。この夢すごいね。
秋田小町。
うん。東北の方の神様なんですね。ああ。これなんか世にも奇妙な物語とか、そういう風情がありますね。
うん。
うん。
下着のタグ、
うん、下着のタグに秋田小町って書いてあるんだ。
秋田小町から魔力供給されるでしょうね
そうですね、多分英霊なんでしょうね、秋田小町。秋田小町をじゃあその女の人をよりしろとして権限させた感じですね、
うん、まあ、星さんぐらいでしょうね。
あ、うん、まあまあそうね、そのぐらいかな、そのぐらいって
あ、すごいですね、こういう夢みたいな
これは面白いね。
こちらの夢、星いくつでしょうか
星いくつって言われたらさっきのなんかもうじゃあこれまで100個あげます。
星100個出ました。
100個あげます。
なかなかレアリティ高いですね、
うん、ね、いい夢でした。
いい夢です、
うん、
星100個です。
これまたこれもし続き見たら送ってください。また、
うん、続き見たいねこれね、
うん、はい、
夢でした。
うん、いいね。
皆さんも寝ている時に見た夢を書き起こして送ってください。
はい、
お願いします。CM の後はエンディングです。
フリースタイルタマジョン始めるぜ。フリースタイルラップはまさかの幻想入り。イオシスとタマ音声による東方 MC バトルアレンジ CD がついに登場。パクリちゃうサンプリングや東方フリースタイルタマジョン2017年5月7日リリース。イオシスショップ同人即売会同人ショップにてお求めください。少女集。
エンディングです。
はい。
マロン君来ますから。マロンハウス。昔ムネオハウスってありましたね。
あったね。懐かしいね。
鈴木ムネオ。
うん。
なんでもないです。
え？なになに？ムネオハウス。
お便りお待ちしてます。はいてない .com の投稿フォームから、最近文字が大きくなった投稿フォームから送ってください。
はい。スマホでも投稿しやすくなりました。
ボタンとボタンの間隔が空いてボタンが押しやすくなりました。
はい、
素晴らしい。
猫って入れてくださいね。
そのシステム変わってません。
はい、変わってません。
普通オタマロン君に聞きたいことは普通おたに送ってください。それからランキングは次回ウサギが入るランキングをお待ちしてますが、来週月曜日は、生放送やった後飲みに行く関係で多分30分ぐらいしかやんないと思いますので、
あ、
ランキングはやんないかもしれません。
マジで？なるほど。
あとは夢のコーナー、
うん、
その他なんかうまいことやってください、
うん、
お待ちしてます。
月曜日ですからね、あんまり期間がない。
そうですね、
3日4日ぐらいしかないですから、
うん、
はい、早めに、マロン君宛ては早めに。
そうですね、
うん、
何でも答えてくれるから
本当に
dmm.com のログイン ID とか聞いてください
なるほど。
メロンブックス DL のね、ログイン ID とか
メロンブックス DL ってさ、一回買ったものはさ、また後日とかでもダウンロードできるんですよ、うん、無期限なのかは分かんないんだけど、 ZIP ファイル。メロンブックス DL のアカウントをみんなで共有すると、いや、なんでもないですはい、
パワープレイはあと1回かな、流すのは、は
い、うん、
テクノさんね、
うん、
トークライブが7月6日にあるそうです、
うん、
阿佐ヶ谷ロフト、なんかね、今6月はすごい我々まったりしてるんですけど、
はい、
8月くらいからまた 忙しくなりそうですね。
8月
特にアームさんが忙しそうですねこれね。
あ
まだ告知できないやつばっかりなんですけど、まあ銚子フェスティバルもありますし、
はいはい、
アームさんやばいっす。アームさんこれもう曲作ってる暇ないです。
やばい
やばいです。
マロン君も結構あれでしょ、忙しいんでしょ、いろいろ。
なんか7月にパリに行くとは聞きましたけど、
うん、ね、
しかも結構長い期間
ね、忙しそう。
パリ行ってみてえなってあんまり思ってないんですけど。
思ってないんかい。
なんかね、俺あんまりパリにそんなに、
ああ
アメリカの方が行きたいかな、遠いところは。
ああ
アジアは、東南アジアはもう結構行ったんで、
うん、
どっか遠いところっつったらアメリカかな。
俺グアム行きたいな。あ、行こうかな。
グアムはいつでも行けます。
うん、フラッと行きたいな。うん、うん、
まあいいや、今年後半は忙しくなりそうです。
ひえ、
ついこの間までも忙しかったんですけどね。だってこれ結構やばくないですか。
そんなにあんの。
夏のコミックマーケットの頃から、
はいはいはいはい、コミッケ
なんかね、海外の案件ね、いつ行っていいくなるか分かんないんだよね。
あ、海外のね、うん、これね、
別に行ってもいいし言わなくてもいいんだけど、
告知ね、まあ別にね、言っちゃっても問題はないんですけど、
ね、大丈夫なんですけどね。
別にね、いつから情報解禁とかではないんでしょう、これね。
国名だけ言うと、インドネシアとマレーシアとシンガポールです、う
ん、はいはいはい。誰かが行きます。
あと俺台湾にもう一回行くはずです。
お、本当？
そこに書いてないけど。
ああ俺は夏コミと超フェスはもう行くことが決まってて、あとは多分10月の例大祭と、まあライブもあるんで行くのと、あと M3 と、まああとはデサフェスがまたあれば行くかなって感じだね。
小樽のライブと、
小樽とね、
アルバトロシクスのライブと、
そう、
東京、結構ありますよ。
うん、東京はやっぱりなんだかんだで月1回ペースで行くんだよね。
行きますね。
うん、鳴らすとね、飛行機乗りまくってんな、ほんとな。はい、
私個人的にはうん、去年結構言いましたけど SFC、
はいはいはい、
アナのスーパーフライヤーズクラブ、
うんうんうん、
去年やってあれでプレミアムポイント5万点超えるとなるのね、
はいはい、
で SFC になったんですけど、
はいはい、
今年も5万点越しをやってまして、今年もプラチナ取ると、
うん、
来年はプラチナを2年間連続で達成した人用のマイル加算基準になるので、いっぱいマイルが貯まるんですよ。半端なく貯まるんですよ、
マジで。
なので来年もアナに乗らなきゃいけない。
それ縛られてる感じが。まあでもどの道乗るから、まあね、飛行機でも
最近 ね、あるんですよ、あのね、はい、JAL がね最近飛行機の中の Wi-Fi をずっと無料で提供しますとかね、
あ
そういうニュースがあって JAL に乗りたいんだよね。
ああ
アナはね Wi-Fi がダメなんですよ。
あそう、
クソなんですよ。ファック。
あの有料のやつ。
そう、
あ
全然ダメなんですわ。
JAL はいいの。
JAL は大丈夫ですよ、
本当。おお、
まあいいや、
はい。
まあいいや。はあ、
じゃあ今年と来年はアナにいっぱい乗りますと、
うん、
JAL は、
JAL は2019年に乗ろうかなと思って
ます。でも3年連続アナ乗りまくったらまたなんかこう、
うん、まあプレミアムポイント5万点って結構無理してるので、
はいはい、
よっぽど海外に行くときにアナで優勝で乗らないといけないので、
あ
まあまあ普通に乗って終わりですね2018年は、はいは
い、なるほどなるほど。
2019年に JAL で5万点達成すると、
うん、
アナの青 JAL の赤取れるので、はい、混ぜると紫色になるんです、
はいはい、
紫になれる。
紫
になれる。
あれなんですよね、航空業界っていうか、そのマイル
業界では、
マイル界隈では通称紫、
紫組っていうんですよ。
はあ、最強。
いつでもラウンジでビールは飲み放題。
え、ビールの飲み放題なの？
ビール飲めますよ、航空会社ラウンジは。
え、
カードラウンジは飲めませんけどね。
え、無料で。
無料で。
え、
何杯でも。
え、
なんなら焼酎とかウイスキーもありますよ。
やばい、毎日、
ま、毎日飛行機に乗る日はね。
ああ、
飛行機に乗らない日に行っても入れないからね。
ああ、そうか、入れないのか。
保安検査場の中とかが多いですから。
ああ、そうですか。
はい、残念でした。いや、飛行機買いますか。ボーイング737MAX とか買いますか。
何億円ぐらいするんでしょう。
100億ぐらいじゃないですか。もうちょっとかな、100数十億ぐらいだと思いますけど。
高いな、
ちょっと高いな、
ちょっと高いな。
5000兆円持ってないとちょっと買えないな。1万円と1万円でね、白紙をいっぱい挟めば、はい、5000兆円になります、
はい。あれでしょ、なんだっけ、籠池さん、
はい、
あの
返しに来たよ
っつって、100万円返しに来たんですよっつって、懐からこうやって出して、明らかに白い、
明らかに白い。
いや、もうちょっとさ、もうちょっとやりようがあると思うんだよ、あれさ。
わざとでしょ絶対、
うん、
あれは
バレるようにやってんじゃん。
あんな真っ白な1万円札ない
って。子供でもわかるじゃん、もうちょっと黄色い紙にさ、
またさあれをさ、
うん、
マスコミがさ、100万円を持って返しに来ましたって真面目に伝えてるからさ、バカじゃないかと思ってさ、籠池さんはまださ、なんか、なんていうの、なんか意図があってやってるんだよ、あれ。
ああ、そっかそっか。
なんでそれを真に受けて100万円を持ってきましたって報道してんのって思って、あれ、やべえなと思って。
いやー、なんかね、不思議ですよね。夢でも見てんのかと思いますよね。いやー。なんかね、世の中ね、なんかよくわかんない人がいますね、いろいろね。うん、なんか築地を豊洲に移転してその後5年後に戻すとか、なんかよくわかんない。あとこの機に乗じてマック赤坂がアップを始めてて、ラストチャレンジですとか言って、マック赤坂が、
うん、まあやればいいよ、
うん、都議会議員かなんかに立候補するんですって。いやー、なんか東京だからなの、違うよね、なんか別に籠池さん東京の人じゃない、なんかね。いや、多分あれなんですわ、ツイッターとかさ、ネットとか発達したからさ、やっぱり今までも変な人いっぱいいたんだけど、うん、可視化されてきたってやつなんでしょ。
まあそう
っすね、きっとね、うん、あれでしょ、ファミレスとかのさ、なんか調味料とかをさ、鼻の穴に突っ込んだりとかしてさ、炎上してるけどさ、あれも昔から実はあって、
うん、
昔からやってる人はいて、でもそれが可視化されてしまったという。
わざわざ言うっていうのはね、
うん、
SNS で
そう、うん、ねえ、
わざわざファックって言わなくてもいいのにね。言ったんだら謝んなきゃいいのにと俺は思う。言うなら言うで謝んなきゃいいのに思うんだけどな。まあしょうがないか、そんなこと言っても。俺がそんなこと言ってもしょうがねえな。
そうですよね、別にこの T シャツさ、別にさ、ね、これ着てさ、ファピーイオシスってやって、別に謝らないですから ね、これね、不適切な T シャツですいませんとか言わないから、
言わない。売ってましたけど、これ
売ってましたね、そうだ、
不適切な T シャツ売っていました。
もう売り切れて、もうない
ね、
うん、
よく売れたね、
全部売れたんだっけ、
うん。
ありがとうございました。これ実は印刷失敗したやつなんだよね、
なんか試しで作って。
そう、
あのね、失敗だこれだ、
あの業者さんがミスって、
ボルさんが薄い、
そう。
細ボルさん、
そう、パスのね、まあ、パスの太さがね、細いままだったっていうね、はい、
うんうん、終わり
終わり。
次回は6月26日の生放送で、博士とマロン君が来ます。お便り待ってます。終わり。 2017年6月23日配信第615回ヌルポ放送局をお送りしたのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。